では、講師育成プログラム第4話をスタートします。ケンヤ君。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
で、今日。
はい。
ついに。
はい。
講師戦のデビューを飾りましたね。
はい。ありがとうございます。
その感想なんかをちょっと最初に述べていただけると、どうでしたか？はい。
ですね、一問だけだったんですけど、
はい、
もう、まずそうですね、突然朝言われて、かなりびっくりしたのと、
はいはい、
もう実際前に立ってみると、
うん、
頭が真っ白になってしまって、
うんうん、
思うように言葉が出てこなかったっていうのもすごいありました。
なるほど。
はい。はい、
10時に解いてもらい始めて、
はい、
で10時20分までの20分間で30問解いてもらいましたよね。
はい。
でその間にケンヤ君は20分いなかったですよね、はい、教室の中に
いなかったです。はい。
あの時はちなみに何をしていたんですか？
あの時はどういう風に言おうっていうのをもう、
はい、
ひたすら書いたり、
はい、あ書いたりノートかなんかに、
そあのテキストにちょっと、
ああなるほど、
この一番はこういうふうに説明してみたいなのを書いたり、
はいはいはい、
ひたすらちょっとイメージしたり、うん、口に出したりしてました20分間
ギリギリで戻ってきましたもんね。
ギリギリまでやってました。はい。
そっかそっか。で、はい、まあそこそこのその自分の中でデモンストレーションをそこでまあ20分やって、
はい、
で実際に話をして、
はい、
そのどういう何が起きました？まず問題1って、じゃあ解説始めましょう。問題1、社会保障に関する次の記述のうちって感じで言い始めましたよね。
はい、はいはい、
その問題文を読んでいる時とかっていうのは頭の中とか心とかどんな感じでした？ちなみに
頭の中と心もう真っ白、真っ白真っ白ですね。もう
その時はなんて言うんですかね、
はい、
うまく喋れなかったらどうしようとかってやっぱ恐怖感とかもありますか？
そうですね、あの生徒さんから見たらどういう感じなんだろうっていうのをすごく感じました。なんか早いかなとか。
ああはいはいはい、なるほどなるほど。
はい。
で次の記述のうち正しいものを一つ選びなさいって言って、
はい、
ね、僕はいつもそこで社会保障、はい、じゃあ社会保障は社会の理解という科目で出て、はい、まあ、これは午前中の5問目から16問目で12問出ますので、まあ、そこちょっと整理しましょうかって僕は入りますよね。
はいはい。
ケンヤ君は、
はい、
あの問題1を読み始めましたよね、その後ですぐ。
あ、読み始めました。
あれは想定外だったわけですか？本当はあそこで僕と同じように社会保障に入るつもりが、問題1を読んでしまってから社会保障に入ってしまったんですか？順序がなんかずれたかなと思ったんで。いや、もともと想定通りでしたか、あれは。
あ、想定外です。
どっちだった
か。多分、ちょっと無意識だったので覚えてない、
うん。あ、そうか。そうなったことすら覚えていないか。
はいはい、そうですね、もう。うん、
ケン君はいつもそのほら僕の何度も聞いてるから、
はいはい、
僕は問題文だけ読んで問題1を読まずに、はい、あの社会保障の説明してから問題1に入るから。
あ、そうですよね。はい。
ケン君は問題1を一回読んでから社会保障に入ったから、だからそういったところ
も
ね、そうそう、自分でも気づいてなかったかもしれないけど、はい、今こう言われないと。そうそう、
はい、
だから、
はい、
うんうんうん、だから相当準備をやり込んでいても、まあああいう風になったりするわけですよね。はい。うん、で
なるほど、はい、そうです、うん、はい、
そうそう。で実際問題相当こう一、
はい、
コマ目は聞き込んで、あの頭の中で想定もしたりして練習したりとか してたと思うんですけど、実際やってみて1問目、
はい、
人前に立って解説してみて、
はい、
どんな、はい、あのまあ、どんなっていうとさっきと一緒の質問に聞こえちゃうかもだけど、その、はいはいはい、やってよかったですか？発見がありましたか？
発見もものすごくありました。
うんうんうん。
はい、
で、まあ、誘導するような感じになっちゃうかもだけど、
はい、
実践をやらないと、はい、あ、俺の声って聞こえてるかな？
聞こえてます、はい。
なんか急に電波が飛び始めたね、声が。
あ、本当ですか？
うん。全然そっちのイヤホンに変化は起きてない？
あの最初の方はちょっと聞き取りにくいかなっていうのが何回かあったんですけど、でも今は全然大丈夫です。
あ、本当？
はい。
俺の方がすごい聞き取りづらくなっちゃいましたね、ケンヤ君の声が。
あ、 今は全然大丈夫ですけど、はい。
あ、本当？
はい。
そっか。
はい。
OK。じゃあ、
はい。
実際アウトプットっていうか授業をやらないと
はい。
伸びないなっていうことを今実感してできますか？どうですか？
あ、もうかなり実感できます。やらないと、もう、インプットだけで、本当に。何も、
話にならないっていうことがわかるかな？わかったか
いや、
な？
もう、わかります。話にならないということが、
そうだ
わ
よ
かりまし
ね。
た。はい。
もう本当にこう、何にもならなくて、ただ勉強しとか、人前でシャドーでやることも大事だけど、そ
はい、
の、
はい。
誰もいないところに向かって、
はい、
はい、じゃあ問題1とか、でも、百聞は一見にしがつってこと、しかずって言葉もあるけど、
はい。はい。はい。
それにちょっと似てるとこもあって、やんなきゃもう話にならないでしょ。
もう話にならなかったです。はい。
そう、やったら、そのたった一回が、とて
はい。
つもない学びでしょ。
とてつもないです。もう、とてつもないです。はい。
そうだよね。俺
はい。
ね、それを本当にみんなに分かってほしくって、ケイヤ君はそばにいるから、もう強制的にこの1
はい。
回目を踏ますってことも分かってたからね、いいんだけど、みんな準備、どうしてもビビっちゃうから準備をしちゃうんだよね。
はいはい。はいはい。
そう、きちっと準備が整ってからスタート切ろうとするんだけど、もうそれは本当に意味がなくて、9割方意味がなくて、準備の必要性っていうのはゼロではないんですよ。だってある程度は準備しないと、全くノー準備だったら喋ってなんて言われても喋りようがないからさ。でも、本当ちょっとでいいんだよね、準備っていうのはね。
なるほど、はい、
ともか
確かに、
く、
はい。
本番に立てと教壇に立てっていうのがあって、講師であれば。
はい。
そこから学んでいくから、
はい。い
っていうのを思ってるんだよね。
本当その通りです。はい、今
そう
日
だ
立っ
よ
てみ
ね。
て
思ったでし
分か
ょ？
りました。もう本当にめちゃくちゃ思いました。
そうだよね。
はい。
で、明日教壇に立つと、
はい。
何にも今勉強とかしなくても、明日勝手に伸びてるよ。
ああ、そうなんです か。
そう、アウト、あの、攻めは最大の防御なりって言葉があるけど、あ、
はい。
アウトプットは最大のインプットなりっていう風な名言を俺は残したいぐらいで、
なるほど、アウトプットは最
そう
大
そう、インプットで、
となり。
アウトプットするだけで、インプッ
はい。
トしなくても、
はい。
それがインプットになってるんだよね。だ
なるほど。
から、こう、僕の授業も、今、これ7回か8回か、7回、7、8回かな？ケア君は聞いてますけど、
はい。
僕はこのセミナー以外で準備とか勉強とか一切してないわけですよ。だ
はいはい。
けど、とてつもない進化があるでしょ？この7回8回だけで俺の授業って。
かなり、はい。どんどん、はい。
俺が陰で勉強してるのかなとかって、下手したら思っちゃうぐらいじゃない？
いや、そうですね。はい。帰られてかなんかされてるのか
そうで
な。
しょ？俺、
は
昨日と今日の話全然違うじゃんとかって思うでしょ？
い。ええ、思います。はい。
何にもやってないんだよ、俺。
あ、そうなんですか。
これ、かっこつけじゃなくて、本当に
はい。
何もしてなくて、
はい。
そのアウトプットしてる中で、とんでもない、その伸び率っていうのをこう、
はい。
遂げるんだよね。だから、なんて言うんだろう。竹刀振り回してる剣道と違くて、本番っていうのは、真剣、日本刀で振り回して戦ってるから、そう、もう、その瞬間にその一挙手一投足とか、人の反応とか自分の言葉とかっていうのをその瞬間に学んでるんだよね。
なるほど、はい。
そう、だから本当に例えも変わるし、
はい。
もういろんなものが変わるよね。
なるほど、その瞬間なんですか。
そう。だからインターネット開いてとか、
はい
問題集開いてインプットっていうのもわかるけど、
はい。はい。
もう講師としての最大のインプットは絶対アウトプットだから、
なるほど。
とにかく生徒さんの前に立たないとダメ。
わかりました、はい。
いくらどんなに問題集勉強して、開いて勉強してたって
はい。
意味ないね。だから、
はい。
講師の仕事してる人っていっぱいいるし、
はい。
今でも僕よりも有名な名前のある人たちっていっぱいいるけど、彼らがいくら経験があったって、講師として年間200回以上、しかもフルでね、朝から夕方まで、5時間とかでやってる人、僕以外に多分いないから、そういうところで、なんていうかな、確信は持ってる。負けないよっていうね。
なるほど。
場数が違うんですよね、正直言って。やってる。
はい。
場数で絶対負けてないから、時間
はい。
とか。だからそういうのは、こう、ありますね、自分の中の信念として。
なるほど。爆発する。
そう。っていうのがあって、だから、どんどんどんどん、立ってね、やっていってほしいな、っていうふうには思いますね。
はい、ありがとうございます。
で、今日、いきなり朝僕に言われましたよね。やってもらいますよということを。昨日の段階とか前もってとかじゃなくて。
今日でした。
ねえ、これっていうのももちろん意味があって、前もって言っちゃうと、ほら、逃げちゃうっていうかね、まあ逃げはしないんだけど、ビクビクした時間をさ、1日も3日も過ごしたくないじゃん。
いや、そうですね。確かに。
そうそうそう。もう、あといきなり、もう準備する期間もなく、今日だよなんて言われたら、もう、逃げるわけにいかないから、
そうです。
それで一歩踏めるっていうのもあって、だ
なるほ
から、
ど。
これも俺思いつきで言ったんじゃなくて、まあ初めから決めてたから、
なるほ
そう、
ど。
直前で言うよっていうこともね。で、これっていうのは実はテクニックの一つで、これダウンサイジングっていうんだよね。
ダウンサイジング。
そう、ダウンサイジング。サイズっていうものをどんどんちっちゃくしていく。要はさ、講師になるなんていうのは大きすぎるんだよね。その目標として。だから、よくわからないみたいな、試験に合格するとかさ、億万長者になるとか、講師になるとかさ、なんか大きすぎてよく見えないんだよね。
なるほど。
そう。だからそれをちっちゃくちっちゃくしていくわけさ。
はい。
講師で一日話す。例えば講師になるっていうのも一つだけど、その講師として話す一日というのが存在するわけで、じゃあ一日講師としてやろうっていうふうに、まず一つサイズを落としちゃうんだよね、目標が。で、一日話すっていうことは、一日っていうのを分けていくと、だいたいまあ45分単位で5コマとか6コマになるから、じゃあその中の1コマを話すっていうのがさらにサイズダウンだよね。ダウンサイジ
なる
ン
ほ
グっ
ど、
て。そう。で、1コマ話す日が来るってことは、1コマの中でまあだいたい問題3つぐらい、3問ぐらい話すとすれば、1問ぐらい話すっていうのがさらにサイズダウンできるでしょ。で、それを今日やってもらったわけさ。
なるほ ど。
そうそう。1コマ話してっていうのはまだハードル高くてもさ、問題1だけ解説してって言われたら、これならできそうな気がするじゃん。
そうですね。
で、事実できたじゃん、今
させ
日。
てもらいました。
で、問題1ができたら、これを3つやれば、1コマだから。
なるほど。
そうそう。みんなね、実体のないなんか、モンスターを敵にするような感じで思ってるから、だから難しいんだけど、こうやってダウンサイジングっていうテクニック持ってると、どんどんどんどんちっちゃくなっていって、ね、実はもっとちっちゃいダウンサイジング、俺は、ケンヤ君にはしてもらってて、ホワイトボードに問題1の解説をね、
そうだ、
書いて
そう
もらっ
です
て
ね。
たでしょ？だから今日も、授業しながら同じものを書いたけど、ケンヤ君は。初めての体験じゃなかったじゃん？
そうですね。
すでに一回やってもらってたよね。だから、ああいう形で本当にこのサイズをちっちゃくしていって、ハードルを低くしていくっていうのもテクニックとしてあるわけですよね。
なるほど、ダ
ダ
ウ
ウン
ンサ
サ
イ
イ
ジ
ジ
ング。
ング。そうそう。自分の起こす行動っていうのをどんどんどんどんちっちゃくしてね、
わかりました。
やっていくっていうのを、自分自身に置き換えるときはやってあげればいいし、今度は俺がケンヤ君にこうしてやってあげたように、今度からケンヤ君が自分が導く、そのお弟子さんなり、また生徒さんなりっていうことでやっていってあげるんだよね。みんなそういうことはあんまり知らないんだ、たん、あの、知らないんだよね、こういうことをね。だから、
確かに。
受験というものを大きく見たり、いろんなものをこう大きく見すぎちゃうところがあるから、
確
そうそう、一歩一歩ちっちゃくしちゃうと、実はやることっていうのはシンプルな、すぐ踏みやすい一歩だったりするんだよねっていうのがあって。そう。でね、準備が長い人ってさ、跳び箱と一緒なんだけど、助走が長い人ほど飛べないんだよ。そうそうそう。ね、長く走って助走飛んでるうちに、走ってるうちにさ、ビビっちゃうんだよ、いろんなこと考えて。で、結局一歩が踏めなくてっていうのがあるから、だから飛べる人って助走が短いからね、はい、行くよってスッて取ってポンって飛ぶんだよね。
そうなんだ。
そうそうそうそう、そんな助走長くいらないから。
なるほど。
だからって言って、何の助走もなしにはさすがに飛べないから、
確かに。
そうそう。だから、ケンヤ君にも、そこそこの助走期間っていうのを、準備期間を渡して、って言っても相当短かったけどね。だけど、そうそう。でも、一応何回かは聞く機会を与えてさ、ね、練習期間も与えて、いきなりポンと行かせるっていう感じにしたんだけどね。
ありがとうございます。
こういうことも自分が経験するとどんどん人にもできるようになるから、
はい、
うん、まあいい経験だったかなって思いますよ。
はい、ありがとうございます。本当にいい経験です。
うん、あとは今日アウトプットしたで、またまた明日もアウトプット、次もアウトプットってやっていくわけだけどさ、授業っていうのをやっていくとどんどん上手くなっていくからね。
はい。
で、その中でも説明してる中で、ここってどういう言い回しがいいのかなとか、あるいは、はい、自分の知識ちょっとここの部分足りてないなとかさ、そういうのが出てくるから、はい、そういうのはそこでまたインプットは必要になってきます
から。あ、なるほど、わかりました、
うん、多分僕にどんどん質問してくると思うんだけど、
はい、
例えば社会保障っていうのは4つの柱で、1つが社会保険、もう1つが公的扶助、もう1つが社会福祉で、もう1つが公衆衛生って今やってるけど、
はい、
これでこの説明だけで今の問題って乗り切ってるけど、
はい、
時々途中で社会手当っていうのが出てくるのね。
あ、そうなんですか。
そうそう、た時にあれ持ってる知識じゃ勝負できないんだけどみたいな、社会手当って何ですかこれっていうことで新しいインプットが必要になってくるから、
はい、
うん、それはその時になったらまた僕に聞いたりとか自分で勉強したり出てくるから、まあ、僕に聞くのが一番早い、はい、契約の場合は、は
い、お願いします、
はい、わざわざ問題集引っ張り出してきたりとか、はい、インターネットサイトで調べたりとかしてたらもうストレスになるしすぐ答え出てこないから、
はい、
うん、知ってる人に聞くのが一番早いから、そこは契約の持ってる強みだから、
あ、お願いします、
は
い、
勉強に関してはもうほぼほぼ全部俺も通ってきてるから答えられるんで、
はい、ありがとうございます、はい、
うん、その辺は強みだね、ワープできると思います。
お願いします、はい、
うん、でアウトプットインプットアウトプットインプットってどんどんどんどん繰り返していって、ミルフィーユみたいな感じでどんどんどんどん記憶強くなっていくから、
はい、
うん、そういう風にやっていってもらったらいいかなっていう風に思うね、
はい、
うん、で今日 の, 契約の実体験を知りたい人がたくさんいると思うの、これ聞いてる人っていうのは、
はい、
だってみんなもゆくゆくこれを契約と全く同じ状況を、今日の契約の状況を踏む日が必ず来るからね、
はい、
だからどんな些細なことでもいいから感じたことを教えてほしいんですけど、
はい、
ホワイトボードに社会保障の流れを書いているときに、
はい、
感じていたことっていうのを教えてもらえますか、なんかこう感じたこと。
はい、ホワイトボードに書いてるときですね。
うん、なんか、
はい、
どんなふうに思いました、背中になんとなく視線が突き刺さりましたか。
あ、もう背中に視線がすごい突き刺さって、うん、生徒さんがどう思われてるのかなとか、うん、なんか変なふうに初めてだったの変なふうに思われてないかなとか。
ああ、なるほどね、例えばだけど、
はいはい、
生徒さんの一人がどんなことを感じているかもしれないかななんていうことをおぼろげに感じました。例えば自分が書いてて、
はいはい、あ、おぼろげにですね、もう、
うん、
もう全然この人の言ってることわからないとか、
うん、なるほどなるほど、とてもいい声、
そういう風に感じましたね、はい、
うん、なるほどね、何言ってんだこの人っていう感じで思ってんじゃないかなって思ったわけですね。
そうですね、はい、う
ん、とかなんだ字汚ねえぞ読めねえぞって思ってるかなとか
そうですね、それも思いました
そうだよね、とかちょっと早すぎて何わかんないんだけどとかね、
はいはいはい、うん、ちょっと言葉詰まりすぎじゃないかとか。
あー、そっか、俺今すごいいいこと言ったなって思ったんですけど、ケンヤ君が、
はいはい、
ケンヤ君俺から聞いててめちゃくちゃ流暢だったよ。
あ、流暢ですか、
うん、でもケンヤ君自身は詰まってるって自分のこと思ったわけだよね、
はい、思いました、はい、
うん、ここがすごいなっていうことなんだけど、はい、これは今でも俺自身もそうだけど、うわ今日全然言葉詰まりまくったなって思うことあるんだけど、
はい、
ケン君に聞いたら、え、そうなんですかって言うじゃん。
あ、言います、はい、
全然分かんなかったんですけどって、
はい、
うん、人ってね、自分が思ってるほど自分のことをジャッジしてないんだよね、
はい、あ、なるほど
そう自分は自分にすごい厳しいんだけど、
はい、
よく今日のこの上の洋服と下の洋服カラーミスマッチじゃないかな、合ってるかな、大丈夫かな、不安に思ってるじゃん。
はい、
人はそこまで自分のこと見てないんだよね。
仮
に多少ミスマッチだったとしても、
はい、
別に何とも思ってないわけさ。
あ、
よくちょっと前髪切りすぎちゃったんだね、おかしくないおかしくないとかいう女子がいるけどさ、
はい、
いやおめえのこと見てねえからそんなにって周りはみたいなさ、そんなのあったりするじゃん、
はい、
うん、だからそんな感じで講師も一緒なんだ。うん、今日デートだけどこれで大丈夫かな、このピアスに、この色なんか洋服合ってるかなとかやるけど見てないんだあんまり。
なるほど、
うん、正直言って、だからちょっと自意識過剰っていうのがね、あったりとかもして、そうみんなあるんだよ、 悪いことじゃなくて、
はい、
みんなあるから、
はい、
そういうものがあるんだなっていうところを認識してたらいいなって思うのね。
あ、わかりました、はい、
うん、だから人はね全然ジャッジしてないし、
はい、
あのケア君はすごく流暢でしたよ今日。
ありがとうございます、
う
ん、
そういう目線で見てるよっていうところを思ってね、
はい、
やっていくといいなと思って。
ありがとうございます、
うん、あの正直言って相当才能があると思いましたから今日ケンヤ君の聞いてて。俺はケンヤ君に対して
本当ですか、ありがとうございます、
うんうん、本当にあの全然お世辞なしで思ったから、
はい、
うん、ぜひぜひやっていってほしいなと。
はい、うん、頑張ります。
自信を持ってね。
はい、ありがとうございます、う
ん、で人が批判してるんじゃないかとかでまた、
はい、
あのみんなの方を見た時にさなんか下向いてる人がいたりとか、
はい、
うん、なんか全然こうなんだろうなんか死んだ魚みたいな目をされてたりするとさすごいビビっちゃうっていうか、あれってなんか俺間違ったかなとか変な風になっちゃってるかなって思うかもだけど、
はい、
まあ、あれっていうのも、まあ、あの話す側に回って聞く側に回って話す側に回って聞く側に回ってってやってったらわかるけど、
はい、
あの全く別に思ってないからね、
あ
のつまんないとか、うんうん、言ってることについて言ってるのが精一杯で、
あ、
うん、ただただ受動的に聞いてるだけで、あの全然退屈とかって思ってないから、うん、だからそんなとこで自信を落としてさ、はい、チーンってこう落ちていって、あのテンション、はい、テンションダウンとかされたら逆に変な風になっちゃうから、うん、
ああなるほど、
うん、だから全然大丈夫だよっていう心持ちでね、
はい、
むしろテンション上げたるためにどうしようかなぐらいの感じでね思って、うん、ぐらいの気持ちでいいかなって思います。
わかりました、
うん、ですね。で今日あのケン君が終わってさ、もう、
はい、
この講座のプログラムの前にもう一度話したことだけど、
はい、
あのもう一度聞いてる人みんなに大事なことだから言うんだけど、
はい、
あの怖いんだよね、聞いてる人たちが何を思ってるか分かんなくって、
はい、
そうだからみんな何考えてる、何感じてんだろうって思うかもだけど、
はい、
例えば今この音声プログラムもね、
うん、
数百人の人が聞いてるわけさ、
はい、
でうーん、例えば俺の毎日の一問一答とかもさ約1万人の人があの見てくれてたりするのね、
はい、
もうそうなると実体のない誰か何かとかって妄想にしちゃうと、
うん、
あのモンスターに感じちゃうんだよね。
あ、
もうなんかとにかく分かんない知らない怖い物体みたいなさ。そうそう、だけど実際はさっきのダウンサイジングっていうテクニックと一緒なんだけど、細分化していくと1万人も1人なんだよ。
確かに、はい、
聞いてくれてる数百人も結局は今喋ってるケンヤ君なんだよ。
ああなるほど。
そう、聞いてくれてあのセミナーに参加してくれてる人も、
はい、
どっかの知らない数十人の集まりっていう風に、確かにその通りなんだけど、
はい、
ダウンサイジングしていくと一人の人間なんだよ。
なるほど。
そう、車に乗って、うん、ちゃんと朝起きて車に乗ってこっち来て、でみんな不安を抱えて、で耳があって目があって話聞いてっていう、うん、そういう一人の人間なんだよね。
はい、
うん、どっかの知らない誰かじゃないから、
はい、
そうやって一人の人っていうふうに思うと、聞いてくれてる人はあのケンヤ君のお母さんであり、ケンヤ君の友人でありっていうふうに思えばさ、
はい、
あんまりびっくりし、ビビんなくて、ビビるっていうか、あの変に構える必要ないじゃん。
はい、確かにそうですね、はい、
そうだよね、
はい、
それをなんか大勢と思うと、が出てくるのね、あのですね、我が輩はとか、うん、小生はすなわちとかさおめえ誰に対して喋ってんだよみたいな、うん、小生はとかさ我が輩はとか自分のお母さんとか友達に対して使わないじゃん。
使わないです。
そうそう、ねえねえ、あのさ、すなわちこれはねとかさ、
はいはい、はい、
その時点でちゃんとした一人の人に向き合ってないんだ。
ああ、なるほど、
うん、そう。でもやっぱり一人の人に対してって分かっていたって、そうは言いながらも大勢を対象にしてるっていうのが事実だから、
はい、
どうしてもなんて言葉は出やすいんだけどさ、
はい、
だけど俺とケンヤ君のこの会話ではって言葉出ないよね、
はい、あ、出ないです、
うん、
はい、
どうしかと言ったら俺たち一対一でちゃんと会話してるからなの、
はい、
うん、こういうのが大事で、でもこういうことが分かっている俺でも、
はい、
問題1の設問1とかっていう感じで、CD 解説してるやつ、
はい、
あれはどうしてもやっぱ A が入る。
あ、そうなんですか。
社会保障はとか、で、どっかでね、分かってたってやっぱ出ちゃうんだよ。目の
あ、
前に
そ
誰
うなん
も、
だ。
誰かいる一人の人を対象に話しているつもりでっつったってつもりだからさ。
あ、なるほど。
実際は。そうそう。でもね、あくまでも一人の人を対象にしなきゃっていうマインドセットは絶対に必要だから、
あ、わかりました。はい。
一人の人に届けるってことはまず覚えとこうね。
はい、わかりました。一人の人。
あと、僕は昨日になるんだけど、まあ、みんなに、第3話の宿題の、問題集を一冊買って、で、ビリビリに裏のところ、のり付け破って3枚ずつにして、ホッチキスでパチって止めて、で、ファイルに入れるっていうセブンイレブンのっていうのを言って、でもあれもさ、ふとひらめいたの。俺も実際やんなきゃしょうがないから、みんなに言うだけで、俺自身がやってなかったら、なんかおかしくなっちゃうからね。だから、僕自身もやろうと思って、ちゃんと問題集買ったわけさ。
ああ、なるほど、はい。
そうそうそう。で、問題集買って、で、実際に破ろうと思って Mac でやったんだけど、その時に、どうせなら、ビデオに撮ってさ、みんな
はい。
に見せて、こんな感じってやったら、のっぽさんってやつ知ってる？契約。のっぽ。
僕のおっぽさん知らないであ
、
す。
マジか。
ええ。
うわー、マジか。ケイヤ君は平成生まれだったんだっけ？
平成元年です。
元年か。
はい。
あ、じゃあ、ジェイノッポさんとかゴン太君とか全然面白くなかったんだ。
僕全然わからなかったです。
そっかそっか。
はい。
昔 NHK のさ、
はい。
9時からほら子供たちの見る番組あるじゃん。
はい
そ
はいはい。
れはケイヤ君の時代もあるでしょ？
あります、はい。
爽やか3組とかあった？
聞いたことはあり
あ、
ますけど、
爽やか3組じゃないわけか。
ちょっと
と
見た記
か、
憶は、はい。
そっか。じゃあ、なんとかかんとか、デコデコ、デコリーンとかって言って、全然意味わかんないね、今の聞いても。
全然わかんないです。
マジか。で、
はい。
俺の時代はさ、
はい。
なんだっけ、のっぽさんって人がいたの。
はい。
無言で何にも喋らずに、いろんなね、折り紙で物作ったりとか、
は
要は子供たちが楽しい、なんて言うんだろう、実験ね、道具をいろいろ作っていくんだけど、そうそう、そういう人がいて、それのアシスタントみたいな変な、さんまのまんまのまんまみたいなさ、ゴン太くんっていう確かキャラクターがいて、そうそうそう。で、俺も昨日の動画一言も喋ってないから、そういう意味でやったんだけど、
なるほど、そうだったん
そう
です。
そう。多分ね、これ参加してくれてる人は、
はい。
僕より年下より年上とか同世代が多いから、
はいはい。
ピンときた人の方が多いかなって気がするん
な
だ
る
よ。
ほど、そうだ。
そう、でもあんなのもさ、撮ってね、
はい。
つまんないかもしんないけど、デモンストレーションっていうのがとにかく大事なの。
はい、デモンストレーション、はい。
そう、これは本当に今日の今ね、すごく俺の中でみんなに伝えたいって思ってる、このデモンストレーションが大事っていうのがものすごくあるんだけど、とても一言では語りきれないから、
はい。
長く長く聞いていく中で徐々に感じてほしいなって思うんだけど、一目瞭然でしょ、ああやって見せられたら。
あ、一目瞭然です。はい。
あれを文章で表すって、なんだろう、一問一答メールとかでやってるんだけど、
はい。
文章で表すこともできます。だけど、もう一目瞭然なんですよ、店では。
あ、確かに、はい。
ああいうのがすごく大事で、っていう意図があってやったんですけどね。
なるほど、はい。
だからもし文章にするときは、とにかくまるでそれが文章じゃなくて映画とかテレビを見てるか映像を見てるかのように感じてもらうことが大事、文章のときも。
なるほど、文章。はい。
で、セミナーに立って人に話すときも、まるでそれが手に取るようにイメージできてるっていうことが大事で、そう、それをものすごく意図してます、僕は。だ
なる
から、
ほど。
今日は熊本の天草セミナーで、で、昼休憩の時にさ、とか、
はい。
で、iPhone がブーン、ブーン、ブーンって鳴ったんですって、俺最近一問一答メールで書いたの知ってるかな？わかるかな？で、そう。
あ、見ました。はい。
iPhone がって書いて、ブーン、ブーンってバイブが鳴ったんですっていうふうに書いたんだね。だ
はい。
よね。
はい。
そうする。でも、あれが、セミナーの昼休憩の際に、携帯の着信が入ったんですとかっていうふうにやっちゃうのね、みんな。
はいはい。
でも、それでも伝わるんだけど、iPhone がブーン、ブーンってバイブが鳴ってって言った方が、すごいイメージがつくのわ
い
か
や、
るかな。
確かに、はい。もう絵が出てきます。
絵が出てくるでしょう。
絵が
そう
出
いう
て
こ
きます。
と。
はい。
そういうところをね、すごく文章に起こすときは、 イメージ意図してます僕は。
あ、なるほど。
そういうことが分かんなかったら人は分かんないの。
あ、うん、なるほど。
そうだから例えばこれも問題なんかで今やってる解説の問題でさ、これ聞いてる人もイメージしてほしいし、ケンヤ君はピンとくると思うけど、
はい、
あの要介護者等のいる世帯では世帯構造を問わず利用するサービスは訪問系サービスが最も多いっていうふうな設問があった場合ね、
はい、
もう一回言うけどこれ聞いてくれてる人もイメージしてほしいけど、要介護者等のいる世帯では世帯構造を問わず訪問系サービスの利用が最も多いっていうこういう設問があった時に、丸か×かっていうことだよね。
はい。
で、これっていうのも、とにかく具体的にイメージするのが大事で、例えば、要介護者等のいる世帯っていう時も、これ何ですかって言ったら、要支援、要介護者等のいる世帯っていうのは、要支援1、2とか、要介護1、2、3、4、5っていう認定を受けている人たちのことですよね。要支援1、2か要介護1、2、3、4、5という認定を受けている人たち、何らかの支援が必要とか何らかの介護が必要というふうに、認定を受けているような人たちのことっていうことですよね。じゃあこれ実際に要支援要介護認定を受けている人っていうのはどれぐらいいますかと言ったら、今日本に約600万人います。で、去年の今ぐらいに600万人を突破したんで、今はもうちょっと増えてるとは思うんですけどね。まあ大体600万人ぐらいいるわけですよね。まあ高齢者さんが大体3000万人ぐらいですから、まあまあ実際には3200万人とかありますけど、大体それぐらいなので、まあ5人から6人に1人ぐらいは、要支援要介護認定を受けて何らかの支援介護が必要っていうことですよね。まあ言葉を変えたら5人中4人ぐらいは、要支援要介護認定を受けずに元気だっていうことになりますよね。で、この支援介護が必要な600万人、いろんな世帯というのが考えられますよね。この600万人、一人暮らしっていう人いそうですよね。二人暮らしっていう人いそうですよね。二人暮らしも夫婦で二人暮らしいそうですよね。親子で二人暮らしっていうのもいるでしょうし、例えば三世代世帯みたいに、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、子供なんていうのがみんな一緒に暮らしている家庭で、おじいちゃんが一人、要支援要介護認定を受けている、こういうような人たちも含まれていそうですよね。じゃあこの要介護者等の世帯っていうふうにありましたけど、今言ったようないろんなパターンというのが考えられますが、どんな人たちがどんなサービスを使っているのが多いと思います？例えばこの問題では、単独世帯と、3世代世帯というふうに、世帯構造を問わずっていうことですけれども、じゃあ一人暮らしの単独世帯あるいは3世代世帯の、世帯っていうのをちょっと見てみますけど、じゃあ単独世帯っていう一人暮らしの人がいましたと、じゃあ一人暮らしの要介護3っていう人がいました。この人っていうのはどんなサービスを使ってるのが多いっていうイメージします、あような感じします。一人暮らしの要介護3の人、デイサービスと訪問系サービス、どっちが多いような感じします？ちょっとイメージしてほしいんですけどね。これが正解っていうのはないので、ちょっとイメージしてくださいと。この人はどんな感じしますかと。で、訪問系のサービス、要介護さんで一人暮らしですから、身体介護が必要で、暮らしのメインの日常生活というのは家にある。でも一人暮らし、支援や介護してくれる人誰もいないということであれば、生活援助必要ですよね。身体介護必要ですよね。なんとなくですけど、通いサービスよりは訪問系サービスの方が多いんじゃないかなっていうイメージつきませんか。で、一方で、ちびまる子ちゃんちを想像しましょうと。おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供といて、例えば友蔵さんが要介護さんですっていう場合ですね、この友蔵さんというのは訪問系サービスと通いサービス、デイサービス、どっちを使ってそんなイメージします？例えばですけれども、イメージしてほしいんですけれども、これはなんとなくですけど通いサービスの方が多いような気がしませんか？というのも、家族が一緒に暮らしているわけで大家族ですから、まあ、家のことなんかっていうのはなんやかんや家族がしてくれそうで、訪問系サービスよりかは通いサービス、デイサービスの方が多いような気ができたらいいな、気がすればいいかなっていう感じなんですけど、実際に統計結果、国民生活基礎調査というのはそういう結果になっていまして、3世代世帯ではちびまる子ちゃんちみたいな家庭では 訪問系サービスよりも通い系サービスの方が多くなっています。で、一人暮らし世帯の方が、一人暮らし世帯では、単独世帯では、通いサービスよりも訪問系サービスの方が多くなっているんですね。よって、この問題、世帯構造を問わず、訪問系サービスが多いっていうふうになっていますけれども、あ、俺さっき問題なんて言ったっけ？見ずに言ったから分かんないけど、世帯構造を問わずに、訪問系サービスが最も多いって言ったっけ？ちょっと覚えてないね。よく分かんないね。まあよく分かんないけど、世帯構造を問わず、訪問系サービスが最も多いというふうにこの、問題はありますけれども、実際はそうじゃなくて、確かに一人暮らし世帯では訪問系サービスが多いですけど、ちびまる子ちゃんちみたいな3世代世帯では通いサービスの方が多いというのが実際になりますので、うん、この設問は×ですっていう感じで俺は解説するんだよね。
はい、
うん、今のは本当はちょっと回りくどさもあったんだけど、っていうのもほら本当はこの設問だけでここまで回りくどくは言わないけど、あの問題の設問のこれが多分3ぐらいで出てきたけど、設問の1とか2でもうちょっと前置きのところが済んでるからね。
あ、なるほど、はい、
うんうん、この1問だけで全部っていうのはちょっと回りくどかったけど、これ聞いてる人はピンとこないと思ったから、ちょっとあのフルであのこの設問で説明したけどさ、
あ、はい、
うん、こうやって要介護者等のいる世帯では世帯構造を問わずと言っていますけど、単独世帯では確かに訪問系サービスが 60% と最も多いですが、3世代世帯では通いサービスが数十パーセントで、訪問系サービスより通い系サービスの方が多いので、この設問は×です、なんて解説したって、
はい、
確かにその通りなんだけど、
はい、
何残っちゃってようわからんぞってなるんだよね。
確かに、はい、
そうだから、そういうところをみんながピンとくるレベルまで落として具体的に、うん、あの、あ、うんうんってうんって思わないんだよね。ハテナが出て、ハテナが出ないレベルまで落としていって、でやってあげる。で補足情報、余計な情報をどんどん入れていってあげて、
はい、
でも余計な情報をたくさんあの詰め込むっていうことは、言い換えたらいろんなことが頭に入ってあのごちゃごちゃになってしまう可能性もあるから、あの不安にさせたらおしまい。いつも一問一答メールでも問題集でもあのどんセミナーでもどんな時もそうだけど、不安にさせたらおしまいだから、
はい、
あのストレスが浮かぶからね、
はい、
みんながあごちゃになってるそうだなと思った場合は、あのこれ暗記はしなくていいですよって一言入れてあげるのね。
ちゃんと。あ、なるほど。
そうそうそうそう、あの今養子縁組確認って受けてる人600万人ぐらいいますけど、まあ、暗記はしなくていいですけどねとかって言いながら、うん、でもよくよく考えたら高齢者さん3000万人ですから、まあ、5人に1人ぐらい、高齢者さん5人集めると1人ぐらいは、なんか何らかの養子縁組確認ってあの支援や介護必要ってことなんですねなんてさ、なんかまるで日常会話のように
。ああ、なるほど、
うん。でも実は大事なんだ。初めて言うようなふりしてるけど、
はいはい、
うん、実は大事だったりとかして
。
そうそう。あの、1ミリでも頭の片隅に残ったら、そういうのがあの元で得点できたりしたらラッキーだし、
あ、
うん、で、余計な情報が記憶を強くするっていうのもあるから、あのわざとこうやってるんだけどね。うん、
なるほど。
どうしても俺は講師として、この、なんだろう、いろんなそのマインドセットとかテクニックを知ってるから、こうやっていろんなこと、一つのことを話しながら、今もこのケンヤ君なりこれ聞いてる人なりに詰め込んじゃって、もう何が何だか話があちこち聞いてあのごちゃごちゃになっちゃうかもしれないんだけど、元はこの話をした原点に帰れば、
はい、
あのイメージできていないとダメですよってことが言いたかったのね。
あ、なるほど、はい、
絵が出るぐらいにイメージしていかなきゃ、
はい、絵が出るぐらい、はい、
そうそうっていうのが一つのコツで、うん、そういうことをあの意識してますよっていうのが一つね。
はい、
うん、それと、
はい、
あと今日っていうことであの何、動画を撮ったっていうのがあるんですけど、あ、
なるほど、はい、
うんうん、で動画を撮ってから3ページずつあのやって3枚ずつやってで解いてインデックスカードに起こすってことをスタートしてる人も多くて、で質問を寄せてくれてるっていうのがあって、で契約人士も俺に直接今日質問してくれたけど、あのインデックスカードへの起こし方っていうのがちょっとピンときてないっていうことがあると思う、
はい、
だよね、
はい、
で聞いてくれてすごく良かったなと思ったんですけど、
あの
今日も、まあ、介護福祉士の問題でいうと問題17の設問1で高齢率の問題が確か出たんだよね今日、
はい、
ケンヤ君が俺に聞いてくれたの、はい、多分問題17のあの今年の本試験の問題17の設問1だと思うんだけど、違ったらごめんけどね、 ケン君が聞いてくれたのはそれだったと思うんだけど、
はい。
で、それが、高齢率が14%を超えた社会を高齢化社会というっていうような、そういうような問題だったと思うんだ。
はい。
高齢化率が14%を超えたところを高齢化社会というと。で、それは×で、ちなみに。今、俺の言った通りの設問だとすれば×で、14%を超えた社会のことを高齢率が、それを高齢化社会っていうんじゃなくて、高齢社会っていうんだよね。
なるほど、はい。
で、高齢者さんの、総人口に対して占める率が7%を超えているか14%を超えているか21%を超えているかで呼び方が変わって、これ WHO という世界保健機関が決めてるんだけど、その7%を超えているところが高齢化社会で、さらに7ポイント増えて14%を超えているところっていうのを高齢社会で、さらに7ポイント増えて21%を超えているところを超高齢社会って言うんだけど、で、これをね、今からインデックスカードのまとめ方言うんだけど、初めて聞いたとしたら、これはインデックスカードには、高齢率って書いて、
はい。
で、7%で波線って書いて、要は7%を超えているって意味ね。で、高齢化社会っていう、この文字以外書いちゃダメ。
なるほど。例率。
高齢率7%ほにゃらら。まあ、
にゃら。は
7%超えているっていう
い、
意味。
ああ。
で、高齢化社会。これしか書いちゃダメ。
高齢化社会。はい。
で、まずこれを1個、ダウンサイジング。1つのこの情報を頭に入れる。これならわかるじゃん。
はい。
あ、高齢率が7%超えてるのが高齢化社会っていうんだ。これ以外何にも覚えないってするのね。で、これが頭に入って、その次にまたこの同じ問題に出会ったんだったら、その次はこう書くの。同じように高齢率7%ほにゃらら高齢化社会って書くよね。今度はその下に14%ほにゃらら高齢社会って書くのね。
なるほど。高齢社会。
で、その次にはセットでもう一個書いていい。21%ほにゃらら超高齢社会。
なるほど。はい。
補足するのね。
はい。
で、これ以上絶対書いちゃダメ。
はい。
で、次出会った時には、要はインデックスカードに、新しいインデックスカードを作るってことだけど、今言ったように高齢率7%ほにゃらら高齢化社会、14%ほにゃらら高齢社会、21%ほにゃらら超高齢社会って書いて、これ以上書いちゃダメね。
は
その次に、また1ヶ月後でも2ヶ月後でも3ヶ月後でも半年後でもいつでもいい。で、セミナーをやってるとき、あるいは問題集で出会ったとき、いつでもいいから、もしこれに出会ったら、その次にはもう一度インデックスカードに新しく書きます。で、高齢率7%ほにゃらら高齢化社会。14%ほにゃらら高齢社会。で、言ってること間違ってないよね。で、21%ほにゃらら超高齢社会。そして、その横に、高齢化社会の横に、1970年って入れて、で、高齢社会の横に1994年って入れて、で、超高齢社会の横に2007年っていう日付を入れるのね。
はい。
そう。で、もしその次、また出会うとしたら、この同じ箇所にね、何らかの形で、セミナーで話すとき、問題集で出会う、何でもいいから、とにかく出会ったら、その次には、次にインデックスカードには全く同じものを書いて、で、その下に、ピッて線引っ張って、要は別の空間を作って、そこには、50%ほにゃららって書くのね。これは契約初めて聞くと思うけど、50%ほにゃららって書いて、その横には、限界集落って書くのね。
限界集落。
で、さっき言った高齢化社会、高齢社会、超高齢社会っていうのは、その国のことを表すんだけど、世界保健機関が、日本という一つの国の、一つの県の、どうこうとか、一つの市町村のどうこうなんてことをやらないからね。WHO という世界保健機関というのは国という単位で見てるから、さっき言った高齢化社会、高齢社会、超高齢社会っていうのは国単位の見方なんだけど、この限界集落っていうのは、 日本独自の見方で集落ね、
はいはい、集落です、
都道府県とか市町村とか、その市町村の〇〇市なんとか村とか〇〇町なんとか村とかいっぱいあるじゃん、
はい、
そういうような一つ一つの集落っていうのを見たときに、
はい、
その人口の半分以上が高齢者っていう集落のことを限界集落っていうのね。
あ、なるほど、はい、
うん、でこれも試験でよく出てくるんだ。
あ、そうなんだ、うん、
でこれ補足情報だけど、俺つい最近裏付け情報は知らないけど、
はい、
タイトル忘れちゃったな、ナポレオンの村だったかな、今年放送されたドラマで唐沢俊明だっけっていう人が主役やってるやつで、
はい、
ナポレオンのなんとかっていうドラマがあって、あ、俺この間見たの、
はい、
dmm.com の動画で買って、
はい、はいはい、
そうそう、コーヒーエネマでね、
はい、
エネマのコーヒーが腸の中に入って、それを5分保持して、それを5分かけて出してっていう時に、
はい、
大体ほら十数分かかるから、
はい、
その時の待ち時間に何何プレやったりとかいろいろするんだ俺はね、
はいはい、
その時の一つとして、動画を見たらうまいこと長い時間保持できるかな、気分が転換になってとかって思って、
はい、
でそれもそのナポレオンの村っていうようなやつ見たの。でそれがたまたまだけど、はい、限界集落っていうものをテーマにしてるドラマで、そういうような、うん、限界集落、もう高齢者さんばっかりの村っていうのが経済的に落ち込んでたりとかするから、
はい、
でそれを再生させようみたいなドラマでさ、
はいはい、
でそれによると、俺裏付けのデータ取ってないからよくわかんないけど、
はい、
限界集落が日本には1万あるとかって言ってたわけさ。
あ、そうなんだ、はい、
うん、で俺は正直本当かよって思いながら見てたんだけど、1国、はい、国1個、都道府県47で、その下の市町村っていうのは約1500あるのね、
はい、
で国っていうのは親分の国、兄貴分の都道府県、弟分の市町村、こういうふうに3つ役割分かれてますよねなんてセミナーで俺よく言うけどさ、
はい、
うん、でその下に限界集落の村が1万ありますって本当かななんて思ったけど、まあ、一応ドラマの中ではそう言ってたわけさ、
はい、
うん、で裏付け情報を取る必要あるけど、だからまあともかとにもかくにも限界集落っていうのがあって、
はい、
それっていうのはその集まり集落単位で見た時に半分以上が 50% 以上っていうのが高齢者さんっていうやつで、
はい、
試験にはよく出てくるのね。
なるほど、はい、
正直このさっきの高齢化社会、高齢社会、超高齢社会よりも出てくるの頻度が、
はい、
うん、だからこれを一緒に抑えるわけね。
はい、
うん、で何が言いたいんですかって言ったら、いきなりね何にも頭に入ってない時にこれを全部書いちゃダメだよってことなの、インデックスカードに。
なるほど、はい、
うん、そう、1回目は何にも頭入ってない時は絶対 7% ほにゃらら高齢化社会っていうふうにこれしか書いちゃダメで、これが頭に入ったらその次に 14% を超えたら高齢社会、 21% を超えたら高齢社会、超高齢社会っていうのが次頭に入るから、
はい、
でこれが入ったらじゃあそれぞれは何年何年何年っていうのが1970年94年2007年っていうのが入るのね。
はい、
でそこまで入ったらその次に補足情報として 50% を超えたら限界集落っていうのが入るの。だから、はい、うん、一発目から全部書いたらもうダメだよ、全部落とす。
なるほど、
うん、フォーカスがブレるんだよ。
ああ、なるほど、はい、
レーザービーム思考っていうのができなくて、
はい、
絞るほど頭に入るし見えるのね。
はい、
ね、レーザービーム思考っていう考え方があって、
はい、
例えばさ、目が悪い時にさ、
はい、
手でオーリングってやるじゃん、
はい、
でオーリングどころか超ちっちゃくしてさ、
はい、
人差し指だけでリングみたいの作っちゃって、
はい、
人差し指だけでだよ、
人差し指だけでです、
はい、ちっちゃい穴にして、で 右目でさ超ちっちゃく見るとすげえよく見えるっていうの分かる、言いたいことは分かるかな、はい、うん、これで遠く見るとすげえよく見えるんだよ。
ああ、そう、はい、う
ん、みんなやったことないかな。耳をさ何本見たくさ、何とかっていう感じで手のひらでこうって耳に当ててさ聞くと、
はい、
耳がでかくなっちゃったみたいな感じで音がよく聞こえるのは知ってるよね、誰でもね、
はいはいはい、
うん、目も同じことできるんだよ。目をさ、
はい、
なんか遠く見えないなと思った時にさ、
はい、
固めにして、で目細めて、はい、でそういうふうに指で超ちっちゃいリングにして見ると視野がすごい一点集中するのね。
ああ、確かに、はい。
だからすごい遠くまで見えるっていうのがあって、意外と知らない人いるんだけど、まあ目を細めたらよく見えるっていうのは誰でも知ってると思うんだけどね、
はい、
うん、そういう感じののもあるんだけど、要はフォーカスを絞るとそれだけ強くなるよってことなんだけど、どんなことも。
なるほど。
ケン君って外に炎天下夏の日外にこういてさ、太陽の日浴びたことある？
はい、あります。
溶けてなくなった経験ある？
いや、ないです。
ないよね、生きてるもんね、はい、だけどさ、虫眼鏡を出してきて、
はい、
焦点絞るよね、太陽の光を、
はい、
あれをケンヤ君の、手のひらに当てたら、ケンヤ君の手のひらどうなると思う？真夏日に
溶けるんです
か？うん、溶ける、なくなる、焦げて、うん、
そ
う、あまりにも恐ろしいから想像できないと思うけど、したくないからしなくていいけど、
はい、
うん、小学校の時理科の実験やったことあるでしょ？
あります。はい、
太陽の光がフォーカスがブレてるから俺たち直接当たっても溶けないけど、
はい、
虫眼鏡のにやって、光一点集中して、全ての太陽の光を一点に集中したら溶けちゃうよ、俺たちの体は一瞬で。
そうなんです、
うん、焼けてなくなる。魚はね、焼き魚になる。
そうなの。
うん、そうそう、これがフォーカスの力なのね。
なるほど、
うん、だからそういうふうな意味においても、とにかく絞るっていうことで、はい、うん、やるといいよ。だからこれ聞いて、今からもう一回ケアマネのテキストなり、介護士のテキストなりを一個ずつ覚えていってる人さ、テキストにはもうあれもこれもって情報がいっぱい詰め込まれてるから、
うん、
あ、これも大事、あれも大事、ひょっとしてこれも出るの、なんて思えて、インデックスカードにいっぱい書いちゃったら全部落とすからね。
だ
から、
なるほど、
うん、欲張んないで、と欲張らずに、これも大事かも、あれも大事かも、でも一度にいろんなものは荷物が持てないから、この一個だけに絞る、この一個だけを取るっていう風にね、
はい、
他のもの、うん、もったいないけどいいから、それで、
はい、
うん、破って捨てちゃうけどいいの？他の情報を後から知りたいと思っても覚えられないけどいいですかって。いい？大丈夫、
はい。
それよりもメリットの方が大きいから。うん。だから、
わかりました。はい、
うん。バスッと捨てちゃってください。
はい。うん、バスッと捨てます、うん。
その絞ることの大切さ、気づくから、必ず気づくから。
はい。
うん。逆に例えば合コン行ったとしてさ、
はい。
超好みな人が一人いたとするよ。
はい。
でも、まあでも、まあまあ好みだなって人も横にいたとするじゃん、
はい、
4対4で、
はい、
で超好みの人と、まあまあいいなっていう人と、まあなしではないなっていう人がもう一人いて、
はい、
でもう一人は、うん、まあ人を見た目とかで判断しちゃいけないけど、まあみんなが好みにぴったり合うってわけじゃないから、ちょっと違うかなっていう人がいたとしてさ、
はいはいはい、
で4人集まりましたと、
はい、
ね、うん、すげえ好みの人行きたいけど、でもちょっととまあひょっとしたら狙いがみんなこう集まってダメかもなと思うから、
はい、
一応保険もかけとかなきゃだなということで、自分のまあまあ好みな人っていうのもこう一生懸命声かけて、好きだよアプローチをさ2人に対してかけるじゃん、
はい、
でもさ、ひょっとしたらそのまあまあっていう人も、うん、絶対大丈夫なんていう保証はないから、
はい、
じゃあこの人ありかなっていう人にも、俺好きだよ好きだよアピールをしたとするじゃん、うん、その合コン終わった後にケンヤ君どうなってる？その4人中3人
全部ダメになって
全部ダメだよね、
はい、
うん、全部ダメだよね、
はい、
でもさ、1人に絞ったら、
はい、
うん、その1人の絞り方にもよると思うけど、
はい、
これは人間対人間だからこういうふうに簡単に言えないけどさ、
はい、
でも誰かパートナーができるとするならば、それは1人に絞った時だよね、
はい、そうですね、はい、
絞ったってダメかもしれないけど、もし可能だとするならそれは絞った時だよね、
はい、
うん、他のものを、人を捨てるって言葉がおかしいんだけど、そのちゃんとフォーカスを絞った時だよね、
はい、
まあ、こういうふうに考えたらイメージしやすいかなと思うから、例えとして言ってるんだけど、
はい、確かに、
うん、あれもこれもっていう知識を望むと全部落とすよ。だから、
わかりました、はい、
うん、そうそう、知識っていうのはさっき言った人間とは違って、向こうの方からあんたごめんって言わないからさ、
はいはい、
うん、絞った時は絶対頭に入ってくれるから、うん、1枚目は高齢率 7% ほにゃらら高齢化社会、これだけに絞るってことね、
はい、
うん、そういうふうにやっていくといいよっていうのがアドバイスだね。
わかりました、
うん、でこういうことをどんどん経験していくと、
はい、
生徒さんが全く同じ過ちをするわけだから、過ちって言葉おかしいけど、
はい、
そうそう、こういうふうにやってごらんって、ダウンサイジングだよとかね、
はい、
一つ一つほら合コン考えてごらんとかね、はい、いろんなことを例えとしているからね、うん、そうそう、こういうのも知っておいてもらえたらなと思ってね、
はい、
うん、 じゃあまだ話途中だけど時間あのまま経ったから、はい、一旦ここで10分間休憩挟みますので、
はい、
10分間休憩挟んで、また10分したら戻ってきてください。